スジャータの連絡が8時をお知らせします。
あ、そういえば、先週、まあ、先週、またこれもまたややこしいですけども、今週というのか、まあ、日曜日ですよね、この前の。
はいはいはい。
うん、今度はまた別の競馬居酒屋みたいなとこ行きましてね。うん、
ああ、M ちゃんの居酒屋ですか？
あ、そうです。M さんと一緒に行きましたけども。
はいはいはいはい。
はい。いや、すごい良かったですよ。しかも、
あ、本当に。
めっちゃ安かった。うん12時からお店があるんですけど、うん、12時から結局帰ったのが、まあ、競馬終わって4時半ぐらいだったんですけど、
うん、
飲み放題3500円ですからね。
いや、それ安いね。
4時間で3500円ですよ。
ネムちゃんなんか飲みまくってる
よな。飲んでたと思います。僕もそこそこ飲んでたと思いますし、
うん、
はい、ご飯も美味しかったですしね。
あ、本当に
普通に居酒屋なんで、はい、
ウィン5を見事に外してたしね。
本当ですよ。エビナ買っときゃいいんですよ。うん、本当に最後の9回。エビナに勝たれるとは。1レース目は、武豊の馬1頭だけにしてたんですよね。ディープモンスター。
ディープモンスターね。うん、
そうで僕は保険で、馬単2着付けをそう流して持ってたんですよ。だから2でよかったのにと思ってましたけど、どうせだってウィーファイブ外してんじゃん、エビダンのとこでと思って だったら2着でよかったわ、ディープモンスター感じになってましたけどね。
まあ、ドラクションだったけどね。
でも最初どうなるかと思いましたよね、変な。
そうだね、うん、確かにね、
膨れて、うん、大丈夫みたいな感じでしたけど、まあ楽勝でしたよね。
うん、
まあでも勝ち方って言ったら、まあなんかね、なんか里のルークスレベル、
スステークスよね、
里のルークスレベルですよね。
そうね、いかにもひどい。スミレステークスの勝ち馬って感じよね。
なんかモンスター感はなかったですよね、全然。
そうですね。
みんながこうサツキ行くつもりなのになんでスミレ使ってんだよみたいな空気がすごかったですからね、もう本当に。あのエモシオンでさえ4着だぞってみんな言ってましたからね。言ってねえって言って
ね、うん、僕はもう成田パイレーツでチャレンジ終了するさらに。
クリンチャーではチャレンジしてないか。
僕クリンチャーではチャレンジしてないから。
そうですね、クリンチャー4でしたよね。でも
そうですね、はい、
クリンチャーが一番頑張ったぐらいか。エモシオン
頑張りましたね、
うん、成田パイレーツね、ジャンポケ富士奇跡でしょあれ確か。
そうです、そうです、はい、
はい、僕もジョルジュ3区でもう、
そうですね、はい、やってましたね。
スミレはいいやっていう。
はい、もうお互いスミレチャレンジは終了してるんで。
はい、というわけで、まあそんなね、
はい
はい、うん、まあ楽しい週末をね、過ごしたんですけどもね。
はい。
あれですよ、ラジオも宣伝しておきましたよ、チラッと。
あ、ありがとうございます。
ステッカーを渡しただけですけどね。そしたら貼ってくれるっつって貼ってくれてましたよ。
あ、本当に。
はい。こんな感じでこう、ね、草の根運動しててじわじわ人を増やしていきたいなと思ってるブライトなんですけどね。
はい。
はい、はい。というわけで、ふつおたをね、紹介したいと思いますよ。
はい。行きましょう。
ラジオネーム、ピロリズムさんです。
はい、はい。
ブライトさん、タクヤさん、そしておそらくおられるであろうゲストのメンクさん、お元気です。分かってますか、ピロさん、やっぱりさすが。お元気です、髪の田原は内パクってことで、おそらくというのは、先週ブライトさんがメンクさんに呼びかけていたのと、今週早くからメンクさんが競馬関係のツイートしていたこと、そして弥生賞の考察を上げられていたときにピンときましたっていうことで、はい、ほほほ、さて。今週はディープサンクのいないディープインパクト記念弥生賞ですが、私ブログにも少し書いたのですが、うん、ついにサンデー系過渡期が近づいてきたんじゃないかと思うのです。ドゥラメンテ、モーリス、キングマンなど登録10頭中7頭までが父非サンデー系を占めるこのレース、これからの日本競馬の行く末を占うレースにもなるのかなと思います。サンデー孫世代ジャスタウェイサンクのダノンザキッドが順当に勝つのか、それとも伏兵の一発があるのか、皆さんの見解を楽しみにしております。それではご清聴ありがとうザワールドは川田優雅ってことでね。
ほう、
PS、皆さんの今年の新種目は期待できそうな馬は何ですか？教えてください。ということで。ちょっと何がいるか、じゃあ、リスト送ってください。もう全然ピンとこないんで。
まあ僕もそうですね。全然ピンとも来てないですね。
そうですよね。
はい、
その時その時で、予想した時に名前見るみたいな感じなんで、僕たちが。
はい。
まあそうですよね。やっぱり、結局サンデーにサンデーはつけれないから、サンデーが母父に来ちゃったら、どうしたって金亀系か、ノーザンダンサー系かってなってきちゃいますもんね。
うん、そうだよね。
まあなんか、サンデーもなんか途切れそうな俺気がすんだよな。
ああ。
だって、トニービンだって、ブライズタイムだって、ノーザンテイストだって全部途切れたわけじゃないですか。
そうだね。
リアル車代も。まあ全部、まあリアル車代そんなに、まあライスシャーがいなくなっちゃったけど。うん、だから、って考えて、だってルドルフもいなくなってるし、
うん、
東海帝王からつながってないし、うん、でマックインもあんだけ3台続けてつながってないし、
うん、
ハイセイコーとかもつながってないし、もう消えるでしょ、これ。うん、
そうだね。
ああ、絶対消えると思う、3台も。
まあ、でも、どっかで残したら高いよね。
いや、ダメでしょ、絶対1本はつながんないと。
うん。
うん、シルバーステートかなって思いますけどね。最後の。
そうね。まあ、カートコントレール？
あ、そうか、コントレールか。
うん。
そうですね。まあ、その辺に期待しますか。
そうですね。
泊まり系競馬サロン
M ラジ。
どうも改めましてこんばんは、ブライトです。
はい、どうも、タクヤです。
M ラジでございます。
はい
はい、というわけでね、なんか今日はちょっと雨とか降ってましたよね。風も強いですし、また天気の話東京雨降ってきましたねみたいな感じではい、まあ花粉がすごいですよねとか、そういう話しとけばいいですか。私も花粉がみたいな、はい、じゃあこの番組はどんな番組かっていうのを私が言いましょう。
はい、
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
はい、今週はいや、よいしょ、
うん、
当てるぜ。
はい、行きましょう。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエ
ーイ。はい、今週の予想レースはですね、第58回報知杯弥生賞ディープインパクト記念となっております。
はいはい、
まあ中山 2000m で行われるレースで、まあ皐月賞の、
うん、
まあ前哨戦ですね、重要な。
そうですね、
はい。まあディープインパクト記念って名前がついたのは最近ですけど、
うん、
成田プレーン記念とかないんだね。
ああ、確かに。
オールフェーブル記念とかないんだね。うん、はい。というわけで、今週は、ゲストの方を呼んでおります。
はいはい。
ちょっと長くお待たせしてしまいましたけども、
はい。
タッカーさん、聞いてくださいよ。
はい。
僕思ったんですけど、
うん。
この番組って、ブログとか、まあ、ツイッターとかでなんか予想とか発信してる人じゃないと、
うん、
出れないっていうなんか条件あったじゃないですか。ね、だそれは条件あったにもかかわらず、
うん、
だらあったっていうのを意識してか、なんか突然予想し始めてる人がいて、
はい、
真面目すぎじゃないです。別にそんな、そこまで気にしなくてもと思って僕。ほら、一応呼んだから、いやー予想しといたらいいやーって言えるじゃないですか。
はい、もう誰か。
なるじゃないですか。 だから、なんか SL っぽくないなっていう、なんか、なんつうの、C だなっていう感じ。ちょっと真面目だなと思った、はい、僕。はい、というわけで、ゲストは、この方です。最多出場の方です。どうぞ。
出にくいわ。はい、よろしくお願いします。メンクです。あの一応やっぱ更新しとったらええやろな思って更新したんよ一応ね。でも競馬は毎週やってるからね一応ね。
だからえほんまにそのために更新したん？
そうっすよ。いや一応こう出る出るって聞いたから やっとこうかなと思って、
すごい真面目でしょ。
で僕も単純にあ気が向いたんやと思っただけだった。
いや違う違ういやだって先週の放送でだって言ってたし、いやでもこれまさかブラピまさかなと思ったら火曜日にお願いしますって聞いたからマジかと思ってね。
あそうなんや。
でも予想出してるってことはもう出る気満々でしょ、どう考えても。
いやだからいやだからまあまあよう断らんし、まあ2人と喋る
の楽しい。オファー前から予想してるってことはもう出る気満々でしょ。
いやオファー後にだっていや予想はだってするやん一応ある程度は一応。
いやいやそうだけどそれまで更新してなかったり突然更新しだしてるからこれはあれから出たいアピールかなと逆に思いましたから。
違う、なんでだ自分の LINE が来たからしたんやかよ言うわ。
僕はあの僕はあのいいように記憶を改ざんするっていう特殊能力
を、ね、何を言うと
あベックさんきっとエムラジに出たいだろうなと思って予想してるんだなっていう、もう認識になっちゃってますから記憶が。
違うわ、
そういうことではない
そういうことではないです。
あ僕からオファーがあったからしょうがなく予想してやるかってことですね。じゃあ
いやまあしょうがない、やば予想はだから一応ねしてるけどね毎週ね、
はいはいはい、
ブログは上げといた方がいいかなっていうことで。
なるほどね。
そうですよ、上げただけですよ。
でも別にメンクさんが別に今突然別に全く更新しなくても呼びますからどの道その時間ご安心ください。
いやいや安心できるか。
いやそれをご安心ください。あの別に何だったらもう予想しなくても野球しかやってなかったとしても全然呼びますのでその点に関して本当にあの安心して更新しなくて大丈夫です。本当にもう知識十分あるんですから。
いやいやいや、まあまあ予想はねしてるからね、あの上げてないだけでね。はい
はいはい、
はい、
というわけで、メンクさんですね、もう多分35回ぐらいでしょうかね、わかんないですけど。
わかんないです、俺も。うん、30何回目ぐらいですか？
多分ですよね。
はい。
多分番外編とか出たら40回ぐらい出てると思われます。
それ今年最後ですね、これね。ね。
え？なんか言いました？
いやいや、何も言ってないですよ。はい。
いや、フローラステークス。
いや。
ちょっと G1 は早いかなってことで、フローラステークスあたり、どうでしょう？
いやいや、1ヶ月しかないやないの。
あの週、狭間の週なんで、あの週、G1 ないから。
いや、
もうええか、早よ、予想行きや。
だって最後とか、なんか1個入れてくるから、これはもう言わざるを得ないでしょ、こんな。じゃあ、わかりました。単調ステークスで。また、
はい、
お得意の単調ステークス。
お得意の？
はい。そんな、あの長距離大好きっ子のメンクさんです。
はい、
ですってね。あこれ田村ゆかりのモノマネなんですけどね。
ええから迷い
か。田村ゆかりの
いたずら
黒崎のモノマネなんです。
わかっただから。
田村ゆかりのいたずら黒崎で、改めましてこんばんは田村ゆかりでーすーってんですけど、まあ田村ゆかりのいたずら黒崎はもう終わったと同じですけど、田村ゆかりのモノマネをしたんですけどもね。はい、じゃあ現時点での予想図を言っていきたいと思います。
はい、
1番人気2番ダノンザキット 1.2 倍、2番人気シュネルマイスター 5.2 倍、3番人気タイトルホルダー 9.1 倍、ここまでが10倍を切る人気となりまして、以下テンバが 17.2、 タイムトゥーヘブン 20.1、ワンデーモア 20.5 と続いていきます。
はいはい、
はい、じゃあ3人のね、あの20まで打っていきましょう。じゃあ3人の本命で揃いました。せーのドコン。はい、3人の本命出ました。ブライト本命ソーバリアント、タクヤさん本命ゴールデンシロップ、メンクさん本命タイトルホルダーとなっております。
はいはい、
10頭立てで分かれるってもなかなかですけどね。 じゃあ、人気してるとこから行くので、じゃあ、タイトルホルダーですかね。はい。はい、メンクさん、お願いします。
そうか、はい、そこ来たか。
まあ、ドラメンってね。まあ、全然掴んでないんですけど、ドラメンってのことを。まあ、でも一応、去年、ブログを年末ぐらいに更新したときに、ドラメンテを重賞で狙うならってことで挙げたのが弥生賞だったんで、一応まあそのまま、狙ってみようかなってことで、うん、でドラメンテって割とこうかなりまあ特徴は、まあ、掴んでないけど特徴は結構あって、あの極端な競馬とか極端な馬場とか、あとはまあ芝からダート代わりとかってとこで割とこう走ってる馬が多くて、でまあ、その、まあ、極端な馬場っていうのがまず、今回開幕2週目かな。でちょっとまあ雨が降ったみたいなんですけど、まあ、多分まあ、本番というか土日は降らないんで、まあ、ある程度その先週の馬場を、まあ、踏襲するのなら、まあ開幕したての馬場で綺麗な馬場で、あとまあちょっとナスルーラーの持続質がちょっと先週見たら要求されているので、となると、まあドラメンタトニービンない方で、でまあ、ちょっとスピード的に、まあ、母方がちょっと欧州色が強いんですけど、まあ、母父モチベーターというのは、これはとボールドルーラーを母方に抱えている馬で、まあ、日本では母父に入ると割と結構スピードを伝える面もあるの で、あとまあホープフルの競馬を見たら、あのランドオブリバティがちょうどこう3コーナーから4コーナーでこうスピード上げたところで、まあ手応え的にはまあドンザキッドよりはよく見えたので、まあその時がタフな馬場だったってことを考えれば、まあ割とスピードが要求されるところでダノンよりもまあ上に来てもまあいいかなっていうことで、こっちを本命にしましたって感じですかね。
ってことはダノンの方が重いのに適性あるっていうイメージ、
ね、まあここまでちょっと重いのしか走ってないので、
はい、
ダノン
は、
ま
あそうですよね、
だからそっちにまあ振ろうかなという、まあ後でちょっと喋りますけど、そっちに振った方がまあ倍率的にも面白いかなっていうのもあったんでね。
はいはいはいはい。じゃあ拓也さんは、
そっか拓也さんこれ F なんやけどな。
あ、はい、あそうなんですね。
やっぱドラメンテサンズ、まあ、これメンツさん言ったみたいに、まあ、ちょっと極端な競馬の方がまあまあ合ってるっちゃ合ってるのかなっていうタイプの馬だと思うんですけど、このマスの中にしてはちょっと真面目なのよね。
そうですね。
だからその割には破壊力ないって考えたら、トースポハイでダノンザキッドにコンマ2秒、ホープフルでコンマ5秒、ともにこう違う馬場状態、上がりがかかって上がりが早いっていうところで差を広げられてて、で早くところでもやっぱり差はつけられてると考えると、現状ダノンザキッドより上は考えづらいかなとも思うし、
はい、
で破壊力がちょっと気薄かなっていうドラメンテっていうのを考えたら、逆転は僕の中ではちょっとないかなって単純に思ったかな。なのでこれ人気せますよね。3番人気でしょ。
そうですね、一応9点
に、ね、チークにあったらまあ素直にダノンでいいかなって思ったけどね。
はいはいはい
はい、
僕今回実は2周丸しか打ってなくて、
お、
まあだから切りっちゃ切りなんですけど、これだからちょっともうね、ドゥラメンテとモーリス、この2頭もううさんくさいですよね完全に。
もう僕はもうそっちに振ってるね。
なんか絆とエピファの2段階劣化みたいなイメージですよね、その2頭なんか。まあ、どっちが絆でどっちがエピファか分かんないけど、いやモーリスもモーリスでことごとく期待馬がまあ微妙な感じになってますけど、まあドゥラメンテも勝ち星こそ多いですけど、まあそのすぐ重賞とかでまあちょっと頭打ちみたいな馬が多いんで、これもだから典型的なそういうタイプかなと思ってて、
だからやっぱりそうよね、2人の意見聞いててもやっぱり思うんやけど、やっぱメイクさん血統家で、ある程度そのドラメンテというものの参考に対しての周期が出ててもやっぱりつかみづらいって言ってるし、ブラピもブラピでやっぱり劣化版でっていう風に言ってるってことは、そのこの馬のキャラ自体がやっぱ決まってないっていうところは、どこにストライクゾーンがあるかもわからないってことでしょ。 まあ、そうですね。ということはそのストライクゾーンが、例えばここにあったとしても、それに似たようなレースが、トースポ杯で、まあ、早かったっていうところに当てはめたとしても、そんなに跳ねるイメージもやっぱりないよね。
いやでも本当そうだと思いますよね。だからどっち転んでも、うん、まあ、何かしらにはやられちゃうっていうイメージ。その別に2とか3に絶対入んないとは言わないですけど、
うん、車大ファームや境さ、ドラメンテにしても毛利にしても、うん、やっぱり体力のあるお母さんであったり良質なお母さんがついてる分、その一定のなんていうの、そのほらもう未勝利でどうのこうので何ともならなかったっていう、まあ、ばっかりではなくって、ある程度2勝3勝してくるよっていうぐらいの基礎体力はあるけれども、それをその先、例えば勝負根性であったり、うん、スピードであったりっていうもので補っていけるほどのお父さんにはなってないかなみたいな、
まあ、現状そうですよね
っていうふうにやっぱり思えるかな。だからこうちょっとこうもう少し特徴的なものがドンと出てくるまではあんまりこういうのの人気には触れんとこかなって僕はやっぱり思ってるかな。これディープの初年度ってこんなんいた？
いやディープはまだマシ。ディープは、
うん、
一応ダノンバラードがラジオタンパ買ったんで、
はいはいはいはい、はい、
まだマシだと思いますよ。
でも確かにディープも2勝目があったよね。
そうディープもでも言うてもその初年度だけで限定すれば、
うん、
そのダノンバラードと当選ラーぐらいしかいなかったんで。
リアルインパクトって初年度あれ、
あれも初年度だっけ。
あ初年度かなあれ多分。
そっか。でもなんかその、
う
ん、
もう本当にこの辺だけか。
でも僕だからシンボリクリセスとちょっと旅行版かなって思ってたんですよ、そのイメージが。シンボリクリセス3区のちょっといい版かなと思ったら、まあ、うん、その後、まあ、ジェンティルが出てきたりっていうので、まあ、繁殖品馬の質も良かったってのもあるんでしょうけど、うん、まあ、その後、どんどん出てきたんであれですけど。
そうだね。
まあ、だから、本当だから、来年勝負ですよね、マジで。この2頭は。うん、相当いい馬つけられてるはずですから、3年間ぐらい
は。それは言えてるよね。
そうね。
もう、今、ほら、オルフェがちょっと落ち気味みたいになっちゃってますけど、だからその、うん、オルフェとかと一緒で、その最初の3年間ぐらいである程度、いいの出さないと、まあ、切られてみんなヘニーヒューズとかつけちゃいますよね。
まあ、それはね、
ひどい。
みんな飽きてアジアエクスプレスとかつけちゃいますよね。
そうやな。もうダビスタイルは完全にヘニーヒューズいくよね。
そうですよね。実績だし。
まあ、だからやっぱりその辺かな。確かにそうだよね。オルフェンでさって、だってもうあのオーソリティ。だから、インダーサーが嫌いだっか、あれを除けばもう本当にオーソリティっていうのが多分メインキャラみたいになってるもんな。
俺僕オルフェーブルのメインキャラはサラスなんですけどね。
思いままで広報堂みたいな。
そうそうそう、なんか一発だけ人気薄で来るみたいなイメージ。ラッキーライラクなんていうのはもう初年度だから出たもうなんつうの、格上っていうかもう別格みたいな。じゃあ次いきます。
はい。
ソーバリアント、
お母さん大好きですね。
大好きでしょ、だってこんなもんだって。これ、まあ、まあ2200不良馬場勝ちなんで、まあそこに関してはあれなんですけど、うん、ただ一応多頭走2回やってきて、うん、でまあ2走前もあの内枠で競馬してて、これが後方からだったんですけど、でその後に前行って、うん、あの圧勝してるんで、うん、でもまあ一応客室の幅もあるし、うん、で、まあ、早い上がりも一応まあ東京の最初の初戦がまあ34秒2で、まあ、そこそこ競馬してるんで、うん、まあ、全くダメっていうのじゃないから、まあ、どっちもある程度できるかなって、まあ、じわじわリズム上げてきたタイプなんで、そのダノンザキットが別に僕ダメっていう感覚はあんまないんですけど、
うん、
まあでもジャスタウェイに断捨離でしょってなっちゃうと別に。まあでもここ1でサツキ全然ダメとかでもいいんですけど、なんかまあ多分しかもこけるかなとはなんか感覚としてあ、そのずっと111のイメージの決闘ではないですよね。ジャスタウェイに男子入りで、お兄さんミッキーブリランデちゃんでしょ、
うんうん、なるほどね、
うさんくせーって思うんですよね、
うん、
まあ、まあここも別にこけるとは思ってなくて、まあ、別にこれ例えば今後ろ1頭しか打ってないですけど、また太鼓とか黒さんとか打ったら別にダノンとか丸とか黒さんでいいと思うんですけど、あのだ結局なんかどれから選ぼうかなと思った時も全然なんか思いつかなくて、 だからもう、うん、まあ、人気薄か1頭拾って、まあ、単幅とかでいいかなっていう感じ、
うん、
で、まあ、ソーバリアントっていうのが、まあ、血統的に羽ありそうかなって思ったっていう。あとはだからそれこそさっきそのタクヤさんのゴールデンくらいになるのかなとは思うんですけど、
うん、
これもまだ見せてないっちゃ見せてないんですけど、あとあれですか、最有中枠の北村博史ということで、はい、であの、まあ、今はどうか知らないですけど、一時期回収率超えてましたからね、最有中枠の北村は。
なるほどね、
はい、あのダンスイズムードも
最有中枠でね、はいはいはいはいいつの話やで第1回ビクトリアマイルね、はい、
そう、第1回ビクトリアマイルで、はい、じゃあどっちから行こうかな、高谷さんは。
はい、僕もこれも切りましたね。
はい、
まあ個人的にはやっぱりちょっと重いかなと。
はいはい、
うん、でやっぱ短縮になるっていうのと、前回不良ババで、今回やっぱババがある程度いいとなると、道中自体も流れる、うん、そうするとちょっとついていくのにリズムが、で、まあ、村さんが初戦があの、ね、34秒流れが経験っていうのも言ってたけども、これもやっぱりスローの道中は遅いって考えた、まあ、今回10頭立てな分ちょっとその分許容はあるかなと思ったんやけども、やっぱり流れが少し速くなると道中も速くなるから、そこについていけるかなと思ったのよね。
はいはいはい、
でそうなるとオルフェにソーマジックってなると、ちょっとリズムがこうなんていうの、不規則 なあの感じになってくると、あれなんか、まあ、10頭立て、もうやっぱり10頭立てになってくると、やっぱりどうしても、ね、スピード優先になるかなと思ったのよ。
はいはいはい、はい、
うん、だからその分ね、
ちょっとやっぱり逆に多頭数とかでもちろん重い感じだったらいけるけど
なの方が、うん、かなと思って、だからちょっとその分やっぱ下げましたねっていうところですね、
はい、じゃあメンクさんは。
僕も無印で、まあ、タカヤさん似てるかもしれないです、はい、オルフェ、クリスエス、まあ、なんかボールドルーラーはクリスエスで抱えてるけど、配合的にはこれオーソリティとかエスポワール。
ああ、そうかそうか、そうですね。
でこれ、お兄ちゃんお姉ちゃんにソーグリッタリングとマジックキャッスル、
はい、
やっぱりもうちょっとこうなんていうかな、こう激しめのレースとかの
方がマジックキャッスルか、
うん、よさげかなっていう。
あ、
それこそ皐月賞とかの方が
よく、むしろだからマジックキャッスルに驚いちゃダメでしょ、ソーグリッタリングの方に驚くべきでしょ、高橋さん、ね、これソーマジックのマジックキャッスルはもう当たり前でしょ、
まあそう
かそうでしょ、俺今むしろマジックキャッスル、あ、ソーグリッタリングもなんだと思ったもん今、そっちで驚いた、
そうかそうか、
あーソーグリッタリングも、ね、うん、
ちょっと軽いやんみたいな、
ああ、
うん、あ、そっか、ソーグリッタリングってソーマジックかと思った、そのソーってソーかみたいな、
そう、だからソーグリッタリングだからマジックキャッスルは
ステイゴールだよな、
そう、ステイゴーやからね、ソーグリッタリングはだから、まあ、ソーグリッタリングに近い配合やね、だからどっちか言ったらね、
あ、じゃあまだあってもええのか、
そうですよ、だから軽いっすよ
そう、マジックはディープやもんね、
まあマジックはディープやからね、もうちょっと軽くなるからな、
うん、
うん、ディープにしては重いくてもいいぐらいですもんね、あのマジック、
ね、ディープにしては面白い、ね、
マジックは重いね、
う
ん、
ちょっと混戦でもいけるっていう、うん、なんかこう量だけじゃない感じっていうか、
うんうん、
集中の感じで、
うんうん、これええお母さんもやな、ほん
と
だ
とか、どっちも出せるんですよね、
そう、出せる、そういうことやね、
いろいろ、なんか上跳ねありそうだなっていう、その配合的に、
うん、
はい、じゃあゴールデンシロップいきますか、高井さん、
はい、まあものすごく単純です、今言ってたみたいにやっぱり小頭数でババがある程度そんな感じ、まあ、中山だからといってちょっと小もめの方に入ってないっていう感じ、
うんうん、
で、まあ、少しババがまあ雨がどうのこうので、今回ちょっとあのなんかババの硬さが少し前回よりはっていうふうな話も出てるので、まあまあそれでもまあ多少はいつもの中山よりは早いというイメージを持った方がいいかなと考えた場合に、まあじゃあいつもの東京を狙ってるように延長のスピードで上がってきた馬を単純に狙ってる方が道中のなんていうのかな、落差であったり、最後の上がりにつなげられる余力であったりっていう、そのレースに対してのストレス面の優位性が持てるかなと思ったので、
はい、
まあそれならこれかなと、まあ大外がこれかどっちかなのよね、うん、結局
そうですよね、延長組だとね、
うん、そうですよね、でまあ大外はちょっとね、あのやっぱ戦力でコンマ5秒離してきたんで、これマイルに特化してる可能性があるかなと思ったんで、
ああ、まあキングマンでさっき言ってたインビジブルですもんね、
うんうん、だからまあ、あんだけ強さを見せたっていうことは、はい、そこにスポットがあった可能性があるんで、まあ、それならばこっちの方が、まあ、円柱に対しての、まあ、血統的にはちょっとよく分かんないけれども、ハバナゴールドってあれか、クラシック負けてたんだよね。
血統はガリレオ の系統ですね。
まあまあ、それならこっちの方が一応上がりの指数がスピードのあれも持ってるし、いいかなというふうに思ったんで、本命にしました。まあ、初戦のレースの内容も良かったんでね。
でも、多頭数、内訳もやってるし、別に悪くないですよね。
はい、そうなんですよね。
ああ、なるほど。じゃあ、メンクさんは。
これね、黒三角。
ああ、はい。
これはね、このハバナゴールドっていうのが、まあ、ガリレオなんやけど、これ、ハバナゴールドのお父さんがテオヒロで、
はい、
これ、タクヤさんの大好きなテリトーリアルの。
本当だね、
そうですよね。
うん、
だから、テオヒロって テリトーリアルって考えたら、結構割と早い馬場いけるんじゃないかっていうガリレオでもね、こう台を重ねてきて、
うん、
うん、っていうのがあるし、あとこのテオヒロっていうのは、まあもう一頭リッチーもテオヒロなんですけど、
出た CK、
うん、だからこのなんていうんですかね、格上げとかちょっと相手強くなってもひるまずにやれるっていうとこもあるんで、まあ、うん、テオヒロって考えたらね、うん、だからまあそれもあるし、あと俺ハチがまあ、ミスターグリーリーで、このミスターグリーリーがボールドルーラー 4×3 のクロス持ちで、まあまあ、僕はさっき言ったナスルーラーのこう、うん、持続力を強調させている配合でもあるので、うん、まあ、サドラーの割には、まあ、前走を見ても、まあ、かなりいい時計で勝ってますし、しかもかかってたよね、ちょっとね、若干ね、前走も。
そうなんですね。
うん、だからまあ、まあ、延長でまあどうかなと思うけど、まあ、別にショートすならどないか。うん、なるかなっていう気もするから、まあまあ速さっていう意味では、うん、まあ、今回テーマに合ってるかなと思ったんで、
これでもなんかバールドバイっぽいですよね、なんか1008特殊に
勝利
できて内枠であ
れも北村じゃなかった、
あれも北村でしたっけ、
あれも内枠で北村でスプリング4着でブラビ本命やったやろ、
そう、僕本命で、前にいたのに、あ、じゃあ後ろにいたのに刺されるって意味わかんない競馬したんですよね、うん、マイネルファンロンに後ろにいたのに刺されるって謎の競馬したんですバールドバイは今調べますけど、北村で4着ですね、
うん、
で東京の1008を1分48秒2で勝ってますから、バールドバイでだいぶ強いですよ、こいつ1秒5強いですからね相当強いんじゃないですか、バールドバイ強いですからね、いやこれだろう正解いや重いんだったら、まあ、僕のその総バリアントでいいかもしれないですけど、
うん、
軽さ要求されたらこっちの方が、
そうね、でしかも10頭立てがそんなにほらレースとしてのストレスかからへんと思うし、
うん、
しかもちゃんと多頭数内訳やってますからね、前走、
うん、このね乗ってる人がもういうなんかわけわからないことさえせえへん限りは、普通にパッと出て2番で3番でとか取ってくれたらもう多分問題ないよなと思うんやけどな、別の変な話逃げてもいいと思うし、
そうそう、それも延長だからありますもんね、うんうん、そのパターン、
うん、
これは買うな、はい、というわけでじゃあ、対抗以下いきますか、
はい、
対抗以下いいですか、
はい
はい、
はい、じゃあ3人の対抗以下です、せーの、ズドン、はい、ブライトはなしで、タクヤさん対抗シュネルマイスター、まあ延長チームってことですかね、うん、黒三角ダノンザキット、白三角にといて鳳凰サンデータイムトゥーヘブン、メンクさん対抗タイムトゥーヘブン、黒三角ゴールデンシロップ、白三角大聖ドリーマーとなっております、うん、まあじゃあシュネル対抗なんで、タクヤさん、
はい、もう、まあ、そのままです。もう延長で、戦力もこれだけ完全に異端路線になってますし、
はい、
今言ったように10頭立てで、まあね、圧勝の格上げなので、まあまあまあ、そんなにストレスもなければ疲労もないでしょうし、で、大外なんでそんなに、まあ、10頭立てやさかに距離の差もそんな大きくあるわけじゃないでしょうし、延長のスピード活性あるんで、ルメールなんで多分勝てるという位置のスキルは多分使ってこれるはずなので、うんうん、まあ、わざわざ切ることはないかなと思って。
なるほど。
ただだから本命にしろはもういいです。
メンクさんは切ってますけど。
これは、まあ、キングマンは、
はい、
まあ、現役時代はマイラーで、
はい、
で、その、まあ、さっきブライスさんが言った、その、 キングマンのお父さん、インビンシブルスピリットっていうのはこれがスプリンターだったんで、
はいはいはい、
まあ割とスピードかなっていう気も、まあ、するんですけど、これまあさっきちょっと控え室で拓也さんとちょっと話したんですけど、うん、去年の凱旋門賞3着馬がキングマン3区やったんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、でまあ、
ね、
そうそう、でそれがまあ結局海外とここは日本なんでちょっとまあね、同列にするのは分からないですけど、うん、その馬が1600から2400一気の延長をこなしたんですよね、うんうん、
はいはい、
だからまあ今の時点で若いうちは多分距離適性をそこまで狭めることはないと思うんで、
はい、
まあルメールもあの大丈夫って言ってるから、まあ、あんまりそこの距離に関しては僕は気にしてないんですけど、
はい、
どっちかというとこの断地比っていうのがちょっと気になって、
はい、
うん、でしかもこれゴーンウエストを抱えてるよねこれね、男子で
優しい、はい、
もうなんかもう人気でとてもじゃないけど買いたくないっていう、
うん
うん、でまあこれ同じ今週同じ3区でチューリップ賞にこれあのエリザベスタワーっていうのが出てるんですけど、
はい、
これがもうだからまさにザ・団地比みたいな感じの過去2戦やったんで、
はい、
うん、だからまああんまりこう人気でちょっと手を出してたくない決闘なんですけど、ただこれ休み明けで大外入ってはずるいなと思うんですけど、ヒイラギ賞もこう抜け方から見てもちょっと強いかなって思ったんですけど、まあ、一応決闘的にはちょっと表裏一体な面もあるんで、まあ、2番人気なら 3,4,5 着ぐらいに負けてくれって感じで印を落としました。
またこれはミッドタウン圧勝ごと一緒ってことでいいですね、これは。
そうね。団地怖い。ゴーンウエストもこれ人気で絶対当てにしたらあかんから怖すぎるよね、これ。
僕はまあ、あの、ソーバリアンと本命しちゃってるんであれですけど、まあ、これはちょっと体力的にきついかなと思ったんですよね。外枠、大外で、あの、まあ、一応延長400になるけど、その、延長の良さっていうのは、その、やっぱり、全部が全部延長がいいってわけじゃなくて、その、うん、ある程度その距離に適性持ってて、あのスピード活性入れてからの延長っていうのがいいっていうイメージなんですよね、うん、まあ、やっぱり延長は。そもそもだから1004とか1002ぐらいの馬が別に全部短いところから来るからいいって言ったら、うんうん、多分今度は量が足りないというか体力も足りないみたいな感じになっちゃうと思うんで、うん、でこれはそっち側かなっていう感じで、まあ前走がもっと地味な勝ち方だったらむしろいいのかもしれないけど、
そうそう、これはだからさっき言ったみたいに 0.5 秒圧勝っていうことはここにスイートスポットがある可能性が高いからね。
そうなんですよね。で、うん、まあ、内枠だったらまだなんかスタミナごまかせそうだけど、
うんうんうん、
お外となると、まあ、多分普通に2番人気なんで王道の競馬すると思うんで、外からで勝ちに行っちゃうと、まあ、何か垂れちゃうかなってイメージですかね、
うんうん、なんか僕がそれでも対抗にしたのは、はい、あの今メンクされたみたいに、まあ、この時期だからそこまで大きくそのまあ距離にっていうあれはなくてもいいかなともちょっと思ったから、
はいはいはい、
評価はしたいけど、もう皆さんも言ってた通りやっぱりあの前走の勝ち方がやっぱりあまりにもあの良すぎるんで、
うん、
やっぱり 2000m であのパフォーマンスがどっかで、ね、もしその3走前とかであれば、まあそれでも勝ってもいいんだけども、まあ現状やっぱり、ね、そこで見せてるってことは多分ここが今のところスイートスポットと考えていいんだろうと思うからね。全部が全部炎上がやってるわけではないろうし、
そうですね、まあ、
うん、
あとやっぱ2番人気ってのもありますしね。
まあそうですね、その辺が怖いですよね、
はい、
うん、ただ今年は僕はあのルメールとは仲良くっていうのはコンセプトなんで、
まあそうなんですよね、結局技術がやっぱり2枚違いますからね、やっぱり、
うん、違うね、
うん、
うん、
うん、じゃあメンクさん、じゃあ対抗のタイムトゥーヘブンを、
はい、これは、ね、うんうん、これはまあ、カナロアで、アドマイアベガだからトニービン内包のその奥がノーザンテイストなんで、まあ、先週のケイデンスコールと似たような感じのこう構成なんですね、決闘的にはね。
はい、
うん、で、まあその、まあ、さっき言ったナスルーラの持続力って意味ではトニー・ウィーンが入ってるし、まあ、カナロアのスピードとって考えたら、まあまあ、ケイデンスコール再現と思ったらまあ悪くないなと思ったのと、うん、あとは、カナロアはね、まあ、基本的には、格上げではあんまり良くないと思ってるんですけど、あの歯型にトニー・ミー入るとバンバカバンバカこんなしようよね、まあ、さっき言ったケイデンスコールとか、はい、あとバルディゼールとかね、
あ、
あれも、はい、あれも母8ハーツくらいかで、トロワセットワールも母8ハーツくらいか、
はいはい、
うん、だからまあやっぱりトニー・ミーらしいなっていうのはそういうところにも出てるのかなっていう感じで、
うん、
だからまあ G3 から G2 で、うん、まあ、形的には格上げやけど、まあ、やれていいかなってもあるし、あとね、 2走前圧勝した時の時計がホープフルとあんまりこうなんていうか遜色がないんで、
はい、
まあ、タイトルホルダーを評価するならこれも評価すべきなのかなと思って、うん、まあ丸にしたって感じですね、はい、
自分これは前走買ってたんですけど、まあ、ちょっとがっかりしたんですよね。めっちゃ逃げられなかった逃げ馬みたいにはなったんで、まあ、普通に0秒4負けちゃったんで、まあ多分 S かなと思うんで、まあある程度速いペースを前目で押し切るっていう競馬がいいと思うんで、まあ変に折り合っちゃうとダメだと思うんで、まあ小等数とかだと、まあ三浦なんで多分思い切った逃げはしないでしょうから、まあ折り合って終わりかなって感じかな。まあ4とか5に入るかなって感じですけど。うん、じゃあ、拓也さん、これは
僕はね、これね、個人的には、今回のメンバーの中で一番強いかなとは思ってるのよ。
はいはい。
将来的にね。
はい。
うん、やっぱり、これはまあ僕の好きなタイプなのよ。結局、ゆったり雄大っていう。
うん。
うん。で、現状、S チック、L チックっていうところをある程度見せて、C チックっていうのはあんま見せてへんタイプの馬やと思うんやけど。
はい。
人気落ちがっつり反応しそうなタイプだと思わへん現状。
どうすかね、どうなんだろう。
でやっぱり2走前の勝ち方がやっぱりものすごい量を感じてたし、前回も走りっぷりはすごい量っぽかったし、はいはい、でね、なんでか知らんけども逃げてるのに外へ出していって最内からスルスルと
わけが、そうあれ意味わかんなかったですよ
ね。お前ね、
負け方してるだけなんで実質勝っててもいいはずな手応えだったし、うん、ね、で3着の馬もそんなになんだ2馬身か1馬身半か離してるから、うん、僕はそんなにこの馬は悪くは見えなかった。ただやっぱり乗ってる人は乗ってる人なだけでどう乗るのかが分からなかったっていうこと。
これ乗り難しくないですか、めちゃくちゃ。
そうなの、だから変に下げられてしまうといやいやでっていうパターンがあったから、ちょっとその分評価を下げたんやけれども、僕はこのまま人気落ちでやってるとスッと先手取れて外目の枠をゆったり走られてってやられると圧勝されるような気もしてる。
ああ、
うん、
じゃあ
まあダノンザキットをとりあえず言うとかなかね。
あ、そうか。とりあえずダノンザキット黒さんで。
うん。まあ、何肌それより振ってもいいやけどね。まあだからこれ、ね、結局さ、3人集まった境に、まあまあな、言えることやろうけれども、なんだっけ、タイムフライヤ
ー、はいはいはいはい。
まあ、みたいなことがあってもおかしくないわな。この決闘で 1.1、1.2 なんて、もう怖って怖って怖ってって感じやわな。
まあまあ、ジャスタウェイ男子ですからね。
いやいやいや、みたいな感じであるよね。だからまあ、どうしようかな。もう切ってもいいかなと思ったけど、まあまあ、ゴールデンシロップが入るから、まあ、とりあえず入れてもいいかなっていう感じにしたんやけど、まあ、後のメンバーがやっぱりちょっと、さすがに弱いかなって思ってても、あの時ロードアクシスみたいな馬にやられてるわけはないになんとも言えへんだけど。
確かに、ね、ダブルシャープにもやられましたもんね。
そうですね。ダブルシャープはまあ強いし、まだいいやんか。
そう、ダブルシャープは強いんだ。まあまあ。
だから結局さ、ああいう、負け方をしてるってことは破綻やろ。何かにやられたとかじゃなくて破綻やんか。
はいはいはいはい。
なんかこのまま、うん、このままレースっぷり見てると、まあやられるなら破綻やなと思うけど、このままジャスタウェイにしては若干なんていうの、まとまり量っていう感じの方にちょっと寄ってるやん。
うん、
タイムフライみたいに後ほど、ダート行きますっていう感じではないからさ。
うん、うん、
まだその分ちょっとこなすかなと思ったんで、まあ、とりあえず印は入れたかなって感じかな。
まあ、まあ、だからここまでは大丈夫だと思うんですけどね。うん。うん、むしろダノンだからここでボロ勝ちしてサツキダメっていう方がイメージとしては合うかもしれないですけど。う
ん、まあ、線としては僕もそっちの方が濃厚かな。ここはある程度ちょっと走って、本番はいりませんっていうパターンの方が、ね、まあ、どっちかで破綻すると考えたらそっちの方が高いかなとは思う。
うん、うん、じゃあ、まあ、法王さんで。
あ、メンクさん、ダノンだけといいじゃなくて。
あ、そこそこ。
あ、はいはいはい。
ダノンは一応切ってますけども。
そうですね、もうこれはもう、まあ、馬券的にはだからもう20丸から3点ワイドって感じで 買うのもこれ入れてられないから入れないんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱりね、プッツンケットジャスタウェイで休み明けでもっともっと気象的に危うい馬が 1. 何倍の世界って考えたら、まあ、ちょっとこ怖いね。
うん、
でまあ血統的にもちょっと、まあ、さっきグライスさん言ったけど8段尻でしょ、
うん、
段尻でしょ。でしかもこれもうハービンジャーにかなり近いような血統構成やからね、母方、
はいはい、
あ、そうか、段尻ってハービンジャーか、
うん、
はい、
あ、そうかそうか、それでちょっとイメージついた。僕段尻って何がいるかなってずっと考えてたのよ、う
ん、でまあリファール持ってて欧州ネイティブダンサーやからほんまになんかハービンジャーっぽい配合で、うん、でまあ一応まあこれお父さんがねトニービーに入ってるっちゃ入ってるけど、ここまで一応なんていうんですか、そのスピードのババの持続力勝負はまだしてきてないんで、
はいはい、
うん、だからまあ一応2走前は一応ババはタフで一応まあ瞬発力勝負になったから、そうなったらあれやけど、まあ、ちょっとはある程度流し、スピードババで流れればその何タイムフライの再現があってもいいかなと思ったんで、でも本当は高速皐月賞の内枠で飛ばしたいかなと思ってるんで、まあ、ここ来たらそれはそれで。
ああ、なるほどね。
うん、うん、はい、
僕は別に語る必要ないですかねこれは。別に、
まあ、分かってます。
でも今
M 的な決闘でいくとやっぱりきつい、これも、
ハービンジャーって考えるんだったら逆にここまではありってことになってきますよね。むしろ量によってるっていうか、そう、量によってるから、むしろダウンで、
うん、
まあダノンだし、
うん、
あ、なおさら
そう、なおか、ここは勝つけどっていう方が、まあまあ、ただ、ずっと1とかはないとは思いますけどね。
うん、
だからまあ、どうなんですか、かといって、じゃあ、単の期待値か、戦いがいいか、期待値っていうか、まあ、単確実かって言われたら、それもそれでっていう感じはあるんですけど。
そうやな。
うん、
うん。
だからまあ、とりあえず、でも、馬券内外すかって言われたら、まあまあ、そう、なんか走りは優しい感じするんで、その、
うん、
逆に跳ねはないけど、安定感って言ったらっていう感じなんですよね。どうなんだろうね。まあ、S はあんま感じないですよ、走りには。そんなにこう、どっちかというと LC とかまとまりとかだと思うんですけど、
結構大きいですもんね、走り方がね、割と。
でミッキーブリランテもあんまりそんな感じだから、ちょっとボテッとしてる感じっていうか、
うん、
まあアルサオとかも入ってんすもんね。だからアルサオってなんか量って感じですもんね、うん、まあディープ抜いたら量体力みたいな、
うん、
うん、馬格もあるし、
うん、
だからなんかサダムパティックみたいな感じじゃないかな。
なんかここまではってやつやね、
全要素はあるけど、うん、なんか一個足りない感じっていうか、
そうやね、
そうそう、
だから結局ディープいい品からそのドゥラメンテとかのその全要素微妙っていうところでいくと、こっちの方が上位にやっぱなってくるのよね、僕の中では。
うん、
うん、だってテンバーガーとかなんて書いたやつ一切うまへんもんな。なんで黙んねん。
いや、そうやなと思って。
いや、いないなと思って。
うん。
だろ、
うん。
そんな感じかな。
高瀬、でも、鳳凰サンデーとか。
これね。
うん。
いいよ。
うん、これ、よかったよ、これ。
あ、そうなの？前走。
うん、うん、前走よかったですよ、これ。
うん、これすいません、いいよ。
うん。見返してみて。
あ、そうなんだ。
うん。
これ、
これいいよね。
これ良かったですね。これ反応すごい良かったんですよね、
うん、
これ。
うん。さすがフルーキーの人だと思ったけど。
そうそうそう。
これでもマン・オブ・スピリットもいるから、重賞では結構いけそうじゃん。
そうそう。
うん。
いけそう。ルガール・カルブもいるし。
うん。
これゴールデン・シロップとはやっぱりゴールデン・シロップ上って感じなんですか。
まあ、それはほら、なんていうの、シーマ戦の挙動的な感じ、あの要は未勝利か、あの勝ち上がりの挙動的な感じでいくと、まあまあ同格でもいいかなと思うんやけど、
はい、
あのまあ M 的、あと僕の理論的っていうところからいくと、やっぱりゴールデンシロップの方がやっぱり あのいろんな面で有利かなと思ったからこっちの方上には取ったんやけども、
まあ、そうですね、まあ、経験の多様性もありますし ね、
う
ん、
そうね、あと延長であったりとかさ、スピードのっていうところからいくとやっぱりまあこっちの方が当然かなと思うんやけど、うん、ちょっとこうなんていうの、可能性っていうのを考えたら、あ、これ結構ええ馬やったなと思って。
あ、そうなんだ。
うん、割とね、前も捉えに行く感じもあったし、で捉えてからも結構グッと動いたし、あ、おっと思って、
ちょっと見ときますわ。
うん、
なんか捉えに行くまでの反応がすごい良かった。
良かったよね。これ動きよかった。なんで印出へんね。
え？そう、印入ってない。え、体勢ドリーマーとか買ってて
大丈夫？そうや、そうや。俺も思って、こんなんええやんとか思って。なんでこんな七頭立ての四着になってるの？うまいこうで。
これ5番手ないけどね、これはね、ほぼさない
。一応でも大成ドリーマーもね、新馬戦で 2000m やってて16頭立てで、まあ大外ですけど、
うん、そうそうそうそう、まあ、勝ち方としてはでも鳳凰のが良かったかな、大成。
ああ、
うん、これでも本当に良かったよ。
そうなってくるんで余計なんで大成入れてんだって話になってくるんですけど、大丈夫ですか？
いや、まあまあ実際に勝ったらいいだけやし。
もう話変わってきちゃうよ、それ。
いや、決闘的にはその何、4頭の方が良かったから5番目っていうことで、
ああ、
はいはい、レースぶりはおっと思ったからね、
うん、
金仮名の割にはなんかすがると思ったから、うん、
こういう馬こそ戦力ぐらいからの臨戦の方が面白そうですけどね。なんかそういう意味じゃね、なんか、うん、
ほうさんでやろ、
うん、
そうそう、だからこれほら言うても 2000m2 分6秒やんか。
そうなんですよね。
うん、だから一気のなスピードのどうのことになった時にやっぱりそのあれは当然出てくるし、やっぱり言うても4番人気1着やさかいに、まあ、そこまでがっつり期待されてたっていうわけでもないやろから、
戦力から来てればココナッツパンチみたいな感じでね。
懐かしい
アドマヤムーには負けるけどみたいなね、
うん、そうそうそうそう。まあ、じゃあそんなもんです？
そうですね、僕はもうそれ以外はもうあのそうパッと4つぐらい上からレース見てったけども、もう4つレース見た瞬間にもうここまでで十分やろうと思って、うん、あとワンデイモアとかもなんか別にそんな、まあ、レースそんな見たわけじゃないけど別にええわと思ったし、あとだからあれよね、メグさんの体勢ドリーマーだけよね。
これは決闘的にってことですか？ま
あ、そうですね、これはだからそう決闘的に跳ねそうかなってことで、
うん、あ、さっき言ってたトニービン持ってるはずってことですか？
そうですね、でこれ母方がこれ、アメリカ血統ですね、これテイル・オブ・ザ・キャットやからストームキャットに、
はいはい、
アンブライドルズ・ソンか、なんか速さもありの、早熟さもありの、うん、テイル・オブ・ザ・キャットからボールド・ルーラーのクロスがありの、うん、で前走はオンババで、もう完全にこれあれよね、もう体力負けした感じがあったレースやったんで、でこれロベルトが、はい、ロベルトがワンツースリーやったレースやったね、これ
あの、はいはい、
うん、だからまあそこから考えたらその母方の血からしてやっぱり両馬場でスピードの方がいいかなって、まあ、ハーツストームキャットやからこれ選手のあれと一緒ですね、シーグアスと同じ配合で、
ああなるほど、
うん、だからまあ一応その中山で両馬場で、まあ、タイムはいまいちだったけど一応勝ってる経験はあるんで、まあまあ跳ねるって意味ではこれ面白いかなと思って4番ってですね、
うん、まあ、でもそのさっきねヒシーガースの話されちゃうと結構なるほどっていう感じですけどね、うん、一応じゃあメンクさん血統的なイメージからテンバガーはどうなんですか？これは
テンバガーはこれトップセラー、これこの兄弟って全然あかんのよね、この上に上がるとね。
確かに確かに。
クロッセル、レージェンドセラー、うん、レーガノミクス。
これ、ね、なんか割と結構期待したいくて僕も結構買ったりしてたんですけど、なんか、
うん、なんか逃げ切らないよね、なんかね。
お家になってますよね。
うん、まあプロモーションね、プロモーションやけど、いまいちいい子が出ないかなっていう。で、モーリスがだから、ドゥラメントよりもなんていうの、この2勝馬が生まれてないっていうね。
はいはいはいはい。
うん、まあ、重賞勝ちも当てたけど、うん、で、そのさっきのタイムトゥーヘブンに前走完敗してるし、
はい、
うん、まあちょっと厳しいかなと思って、まあ決闘的にもちょっとかなりなんていうのかな、はい、まとまってる決闘なんで、
はい、
なんか個性がないなって僕的には。
ああ、なるほど。
ここではね、うん、この場面ではってことで、うん、
うん、
また落としました。はい、
プロモーションってまた重いな。
ヘクタープロテクターですよね。
ヘクタープロテクター。うん。
うん、ヘクタープロテクターっていうと、あいつだよね。あの、北斗スルタンの時で4着ですよね。目黒記念。
4着ってまだ難しいこと言うな。2着は。
北斗スルタン、アルナスライン、
うん、
ロックデューガン
ブ4着。そうそうそうそうそう。
福永乗ってて4着。なんだっけあれ、名前。ヘとかペとかつかなかったっけ、つかないか。調べていいですか。
はい。
はいはい。
あ、ホルテ・ベリーニだ。
ああ。はいはいはい、いた。あ
これヘクター・トニー・ビンだよね。これが、あれですから、ヘクター・プロテクター最後の大物、ホルテ・ベリーニですから。ジェイ・ドロバリー最後のものは、あの、ダービー機を買った、金子の馬。
ピカレスクコート？
そうそうそう。よく出たね。
わかれ
へ
んわ。わかれへんわ。
やっぱり。
わかれへんわ。
天才だ、天才。やっぱ、なんか、ダビスタやってる人間からすると、ヘクター・プロテクターとか、ジェイ・ドロバリーとか、ちょっと愛があるじゃないですか。なんか、下物のやったら。ヘクター・プロテクター最後のものは、ホルテ・ベリーで、ジェイドロバリー最後のものはピカレスクコーはい、というわけでね、まあじゃあそんなもんすか。
はい
はい、
はい、じゃあおさらいきたいと思います。
はいはい、
ブライト本命が一等だけ総バリアントです。タクヤさん本命ゴールデンシロップ、対抗シュネルマイスター、クロサンクダノンザキット、ホーサンでタイムトゥヘブン、メンクさん本命タイトルホルダー、対抗タイムトゥヘブン、黒三角ゴールデンシロップで白三角大成ドリーマーとなっております。はい、じゃあまあ誰かしら当たるでしょ
う。
はい、じゃあエンディングで。
はいはい、
はい、
エムラジ未公開ジングル。
あとこの間あの女子大生の競馬サークルに初めてなんかフォローされたね。
女子大生、
うん、
それあれですよ、最終的になんか指輪、高額な指輪とか買っちゃうやつでしょ。
いや、そんなんかなと思って見てるけど、なんかちゃんとなやっとんで。
競馬サークルのアカウントってことか。
そうそうそうそう。
あ、なんかあったな、そういえば。うん、なんか見た気がする。
うん。
女子部みたいなやつ。
そんな感じ、そんな感じ。
ありましたね。
うん。
これはもう、僕たちコラボレーションするしかないです。
なんだ、コラボレーション。
でも、合コン的な企画じ
ゃない。メンバー結構ですよ。3人、4人、5人。高橋さん行きますよ。また一人愛人増やせますよこれで。
ま、あのな、また一人とか言うな、もう何人もおるみたいな。会おうか。
エンディングのコーナー、イエーイ、
イエーイ。
さあ、というわけで、阪神の方で大阪城ステークスが行われますので、まあ何か今気になった一頭を言っていただくという形です。
一個質問していいですか？
どうぞ。
マイラプソディで何番人気なんですか？
2です。
2人気？
はい、じゃあもう買いません。いや、これ例えば10番人気とかなってんのかこれでいいかなと思ってんけど。
まあでも当日わかんないですよ、こういうの
大体
な
んか
情報になる。まあ、これなんで 4.5 って毎回予想ってなるんだろうね、こういうの。でも絶対多分当日10倍はつくと思うけど
ね。うん、つくと思うけどね。
この臨戦だったら、だってマンオブの方が強いでしょ、あの臨戦だけ見たら、ね、
うん、
だってキック10、まあ、神戸9 で、でマンオブが10番人気って意味わかんない。
だってほ
ぼ同じぐらいだろ、能力で言ったら多
分、
ね、戦績だけ見たら。
一番人気はあのブレステイキングですか？
一番人気はヒンドゥタイムです。
ヒンドゥタイムス？
まあでも4-3、4-4-3って来てますからこれ。
うん、
まあこれでしょう、どう考えても軸って
感じ
で、
まあ、ね、うん。
だからむしろだからそのブレステイキングとかがうさんくさいですよね。1.6 万ですからね。
うん。
うん。というわけで一頭言ってください。
インビシブルレイズ。
ビジブルですね。
インビジブル、ああでもこれもあれか、火星がしょぼいか。
そうなんですよ、これね、能力あるかもしれないですけどね、ちょっとやっぱりリズムが
あ、これだ。アルバラータ。アバルラータ。
ちょっと取らないでください。
これだ。これだね。
取らないでくださいよ。人の。これでしょ、どう考えたら。
これだね。
じゃあ、メンツさん。
僕、マンオブ。
あ、マンオブね。
うん、まあ、これも悪くないよね。
これも前走ね、ある程度動いてって、
うんうん、そうね、これそうだね、一番人気のレースはしたよね。
そうですね、確かに確かに、
うん、
だからこれとマイラプソディが同じぐらいの倍率だったマンオブでいいとは思いますけど、
うん
うん、あと自分帝王ビクトリーいいかなと思ったんですよ、
うん、そうね、前回良かったよね。
そう、これ結構挙動が良かったです、前回
良、
う
ん、かったよね。
ブライスさんが好きやもんね。
そう、僕これ買ってて、前回本命してて、
うん、
またやらかしましたよ、あの24着ワイドムカつけつ、
うん、
うわーみたいな。
せっかくこれダダさん乗り方したのにな。
本当です。あ、そうだ、うん、全然関係ないですけど、あの僕あのツイッターで太宰と小野次郎どっちがうまいっていうアンケートを取ったんですけど、
わかるかもな。
今の時点で、
うん、
太宰 73% の小野次郎 27% なんですけど、
へー、
いや小野だろっていう小野っていうの俺しかいないのかなっていう小野次郎の記憶はみんなないのかな、何なのか分かんないですけど、拓也さんはどっちですか、太宰の方がうまいイメージありますか、小野次
郎。うん、そうやな、小野次郎の馬がほとんど出てこないからね。
雪のサンロイヤルだ
それ一本だけやの。でも
いや IOU とか言うの。
あ、そうなんや、はい、まあでも太宰もあれか、踏みのイマージングらしかいいのか。
そうですよ、あれだって、あれ初重賞ですからね、あれ
そうやな、
あんだけ十何年ってやってきて初重賞踏みのイマージですからね。
そっか、あと何もないか、踏みのイマージだけか。
アスカのロマンがやってね、なさい。
あ、アスカのロマンね、乗ってたね、うん、あとあれですよ、あの、エーシン・ヴィンセンスとかでしょ。
知らんわ。
エーシン・ヴィンセンスっていう太宰じゃなかった。
エーシン・サン・ルイス。
あ、そう、エーシン・サン・ルイスだ。衛進のダートは乗ってたんだけど、まあだからどっちが上かって話です。だからアクロス・ザ・ヘイブン、フローラ・ステック3着の小野次郎か、
アクロス・ザ・ヘイブンだ、
マイネル・デスポット菊花賞2着の太宰かって、どっちだっていう話です。
小野次郎って今調教師、
そうですね、あの当選数理、
当選数理やな。じゃあまあ当選数量出せる分小野次郎でいいんちゃ
う。だってまだ現役なのに、調教師の実績加味されちゃってんじゃん。関係ねえじゃん。でももうこれはもう絶対だって、俺はもう次郎の方がうまいってことにしますから、
うん、
でいくらマイネルデスポットで2着しようが菊花賞ね、太宰がしようがもうあの雪野さんロイヤルで東証大東を破った小野次郎の方が上だっていうことで、
はい。
いいですね、じゃあ。
はい、そちらで行きましょう。
なので、はい、じゃあお知らせいきたいと思います。
はい。
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってますので、コーナーですね、あの番組ブログのトップページでですね、お便りコーナー紹介というところありますので、そちらに書いてありますので、よろしくお願いします。はい、メールもですね、そちらに、メールフォームありますので、そちらからお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しいという方がいましたら、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は、中田さん、べっちゃん、エムボマさん、俺の4人で、競馬観戦してたんですけど、べっちゃんと中田さんが早めに帰りたそうにしてたんだけど、M さんが行こうよ行こうよみたいなこと言ってた時に、俺があの2人を生かして、あ、僕付き合いますから M さんって言ったら、べっちゃんがブライトさんは配線処理をしてくれたって言ってた。でおなじみのブライトと
最近あのアウトドアファッションにハマってるタクヤと、
コロナ明けたらフルマラソンに挑戦するメンクでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました
。すげえ、フルマラソンって何700キロでしたっけ。
なんでやねん。
しかも特に大会ではなく個人的にっていう、
ね、もっと意味がない。
しかも箱根の山を通らなきゃいけない。
YouTube でも回すんやったらいいやるけどやな。
でも再生数3とかでしょ。
3って
俺とめっちゃんとカフェオーレさんだけです
。ひどいな。
いや僕は見てるから僕にひどいとは言わないけど。僕は見てるから。